浜松勢上田表引き抜くこと。上田表の合戦に寄せては毎度打ち負けてしまったので、遠州へ軍師を馳せて加勢を請うた。家康子はこれを聞いて、早く軍票を引き取らせよと下知された。けれども上田の城兵が食いついて戦を仕掛けるので引き取ることがなかなかできなかった。そのため遠州からいい兵部将軍直政、松平周防守康重の両人が信州に赴き、人数を引き取れと家康公より命ぜられた。井伊直政と松平康重は5000人の軍勢を率いて天正13年9月13日に上田表に着陣した。毎度の恥辱を注ごうと思ったのであろうか、24日退陣してたびたび戦を仕掛けたが、城中からは一人も出ず取り合わなかった。このような時に松平周防守の忍びの者たちが周防守に、真田青の神が越後へ加勢を請われました。また甲州の高円寺に故武田四郎勝頼の御舎弟劉邦、目が不自由、俗名武田太夫、雲野殿と豪須と申す住職がおります。これを真田の家来らが取り立て一揆を起こそうと図っている様子ですと告げた。周防守はこれを聞いて井伊直政に告げた。直政は、越後から加勢を出すほどならば定めて大軍であろう。また一揆がところどころに起きるならば、正行は城深き大将なので、いかなる計り事をしておくかも計りがたい。味方の軍勢は道を遠く隔てている。その上たびたびの巻き戦で気づかれもしているので、戦っても利あるまい。その上家康公のお世話、我々に人数を引き上げて帰れと言われたのに、今戦を企て、もしも多く人数を打たせては甲斐もないことであると、この旨を諸大将へ相談した。その時大久保七右衛門忠世が、総勢が引き取ると言っても抑えの兵を残しておくのがよかろうと言った。井伊も松平ももっともっと同意したが、自分が上田の抑えに残ろうという者は一人もいなかった。大久保忠世が舎弟平助忠隆を近くに呼んで、何時真田の抑えとしてこの国に残れと告げると、平助は、我所領に望みあってここに留まるのではありません、主君のため兄の命令に従ってここに残りましょうと言った。忠世は大いに喜んで井伊と松平に告げ、小諸の城に大久保平助を入れ置き、信州の先鋒州、諏訪、保科、筑、遠山、下城、大草の面々は居城、居館にこもって大久保平助の催促に従えと申し渡した。そして11月に遠州勢はことごとく陣払いし、上田表から引き取った。それに際して城中より後を追い慕うこともあるだろうと、だんだんに備えを立て、新手の井伊直政、松平康重の両人がしんがりとして遥か後ろから引き抜いた。これはこの度両人が上田表へ来たのに矢の一つも以内で引き返すのを残念に思い、もし城中より追い慕ってきたならば一戦せんとのことからだったという。この時正行の家臣が、遠州勢はすでに人数を引き上げています、その中で井伊松平はわずか 4,500 機の軍勢で先手に離れて引き抜いております、こちらから足軽を出して食い止めるならば漏らさずに打ちとどめることができましょうと言った。これを聞いた正行は、以前寄せ手の大将の大久保が軍票を引き上げようとしたことがたびたびあったが、我が勢に食い止められてついに軍を返すことができなかった。そこへこの度遠州から未だ若年の井伊と松平周防守とが来て戦を仕掛けている。その軍立てを見ると、以前の寄せ手などとは大いに変わったところがある。その上井伊が手には近藤登之助、石見守の子をはじめとして遠州で名なる者どもや武田家より下った者が多く来ている。また井伊も若年だからといって侮る侍ではない。松平周防守はそれ以上に名高き豪の者である。今時の軒口の人数の立て方を見よ、尋常のものではない。今彼らを小勢だと見侮って軽はずみに打ち出たならば不覚の負けを取るに違いない。両人が抜き方はこちらから追い慕わせ、一戦しようと戦を辞した引き口である。決してこれを追い慕ってはならないと制せられた。そのため井伊松平の両人ともやすやすと人数を引き上げ遠州へと帰っていった。